FM ジャンゴ。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちら、スタジオにお入りいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、放送をしておりますのは、3月の14日でございます。はい、
3月14日。
はい、3月14日と言いますと、
ホワイトデーですね。
そうですね、ホワイトデーでございます。はい、まあ、バレンタインデーにですね、まあ、チョコレートをもらった方々は、はい、ね、男性の方は今度お返しをするときでございますからね。
そうですね。
毎年やっぱりこう、太田さんどうなんでしょうか、そのもらった方への送り返しといいますかね、お返しといいますか。
はい。
なんかこういう、これをプレゼントして決めてたりするものなんですかね。
いや、別にこれをっていうものはないんですけども、はいはい、普通の、例えばチョコレートとかね、
うんうん、
なんか返してもなんか面白くがないので、なんか、どうせあげるなら、量は少ないんだけども、量の割に高い。
お、ありますね、そういう
商品。例えば、1個500円のチョコレートとかね、なんかいろいろあるじゃないですか。
あります。
うん、はい、まあ、それを2粒とか。
ああ、まあまあ、でもね。ね。そうですよね。やっぱり高級感が違いますよね。
そうですね。うん、か、あとはもう、面白いものを見つけたら、
はい。
まあ、あちこち行きますから、うんうん、そこで面白そうなものを見つけたら、もう買うという形で、うん、うちのスタッフにはですね、はい、もう、3月の上旬に、うろうろした時に、
はいはいはい、
ちょっと面白いチョコレートを見つけたので、
お、そうなんです。
もうそれを買ったんですよ。
あ、もう買ってある準備は、はい、万全と。
買ってあります。で、まあ、今日3月放送日ね、3月14日なんですけども、
はい、
その反応が、楽しみですね。3月14日より前に渡してしまった。だいぶこの、せっかちっていうね。もうちょっともう買ったからちょっと、
お返しにみたいな感じで。
そう、もう渡しとくね。
渡しとくね。
そうです。
それ、どうだったんですか、実際反応っていうのは。やっぱ楽しみだったわけ
で。いや、意外と、あ、面白いっていう感じでしたけどね。
あ、そうだったんですね。それはでも、まあ、喜んでもらえたらやっぱ嬉しいですね。
そうですね。
はい。
どうですか、宮島さん
は。僕はですね、まあ、実は、まあ、スタッフさんにもね、はい、まあ、お返しはもちろんするんですけども、はい、僕今、剣道をずっと続けてまして、はい、で、そこの小学生たちと一緒にこう剣道ずっとやってるんですけども、うん、小学生の女の子たちが、
はい、
まあ、先生にっていう風な形でこうくれるんですよね。うん、
はい、
で、やっぱり子供たちにこう返すものって、なかなかまたこれも違いますよね。
うん、そうですね。
そうなの。大人の方だったら、まあまあ、大体ね、先ほど太田さんおっしゃったように、ちょっと面白いものとか、はいはい、ただ、その面白さも子供たちは多分分からないみたいなところもあったりすると思うんですよ。
そうですね。難しいですね、それ。
そうなんですよ。だからなんかこうね、まあ、普通お菓子みたいなものかと思うんですけども、ちょっとなんかね、キーホルダーみたいなね、ちょっと可愛いぬいぐるみみたいな、うん、そういったものの方がいいのかなみたいな感じでね。
なんか予想外に、
はい、
宮島さん手作りのチョコレートとか。
はい、ああ、手作り。
うん、これ、手作りなんだけど。その瞬間の子供の表情が見てみたい。どんな顔するんだろう。
いや、普通に喜んでくれると思うんですよ、
ね。喜ぶのか、
えっていう。
マジみたいな感じ
で、ね。みたいな感じになるのかと。まあ、小学生って言ってもね、6年生から1年生までも、幅広いですからね、
はい。そうですね。
まあ、そういった意味での反応を見るのはちょっと面白いかもしれません。
面白いと思いますね。
まあ、ちょっともしかしたらこれ放送終わったからね、必死こで作ってるかもしれません。
こねこねこねこね。
こねこねしながらね。
はい。
まあ、結構簡単に作れるものもありますからね。
そうですね。なんか最近はなんかこう、チョコレートをね、買ってきて、こう、湯煎で溶かして、
そうですね。
はい、で、こう、型に入れて、なんかパラパラ、上に、ごま塩じゃないですかね。チョコレートのこう、つぶつぶになってる
やつ。ありますね。はいはいはい。
うん、あれをこう、
カラリできるようなものをね。
うん、なんかそんなんでこう、されたりとかね、するみたいですけど。
う
ん、
そうですね、うん。まあでも本当にいろんなね、やり方がありますから。
はい。
まあ、返さないのはね、ちょっとやっぱり、ね、ちょっと失礼かなというふうに思います。
そうですね。やっぱり、偏方の法則。偏方性の法則って言いましてね、
はいはいはいはい。
やっぱこう、いただいたものはこう、返さなきゃいけないっていうね。うん、やっぱこういう。
それがやっぱ文字のもたれつみたいな、ね、
そうですね。
ものもあります
し。ありますからね。
まあ、ただ3倍にして返すまではいかなくていいのかと。
そうですね。まあ、そこは、やっぱ、もらった方が本命であると、はい。
そうですね。
いうことであれば、やっぱ気持ちを込めてね。
はい。
はい。 渡してあげていただいたらいいんではないかなとは思いますけどね。
そうですね。はい。はい。何かしらに敵を作らないようにこの話もう終わりましょうか。
そうです、そうですね。はい。
さあ、というわけでございましてね。はい。今日も家に関するね、お家に関するお話をお伺いしていこうと思うんですけども。はい。まあ、暖かくなってきましたよね。はい。半月春になりまして。はい。まあ、やっぱりこの時期からこう、家を建て始めようというふうな方結構多いんですか？
そうですね。やっぱりどうしてもですね、田島って結構こう、雪が降りますよね。
はいはいはい。
で、やっぱり、東北とか、まあ、新潟とかね、あの辺と比べると、まあ、雪は少ないものの、まあ、どちらかというと、本降りするところなんかは、別にま、雪は降るのは当たり前っていう考え方をするので、うん、
はい、
季節構わずね、例えば冬場でも別にそのまま工事かかったりされるケースが多いんですけども、はいはい、やっぱ田島のような形で、普段降らない、降るときドカッと降るみたいなね、ね、感じであれば、結構冬場の工事は避けて、春先からね、着工してほしいとかっていうような要望をね、やっぱいただくことはありますね。
あ、そうなんですね。うん、
ただまあ、冬場だから、その工事かかるのがね、NG だっていう、そういうわけではないんですよね。やっぱやっぱ冬場になってきますと、コンクリートは固まりにくいですから、コンクリートの強度を上げてですね、うん、早めに強度が出るような、補正をしたりだとかして、コンクリートの強度を保ったりだとか、っていうこともしていきますので、うん。しかもその、昔の大工さんからするとですね、屋根の上に雪が乗ってると、木がこう、しっかりとこう、くっつくと。
おー、
うん、ネジって言いますか、
はいはいはい、
羽子板ボールとかね、いろんな金物があるんですけど、その金物で締めるときも、やっぱり木がしっかりと、こう、上に荷重が乗ってるからしっかり締まると。いうような形でね、うん、冬の方がいいんだって言われる方も、いらっしゃるようですけども、まあ特に冬場だからっていうことはないんですが、やっぱりまあ春先からっていうことでね、暖かくなってきてからっていう形で、まあ気持ちもですね、やっぱりこう、うん、春。
新しくなっていくっていう風なところもありますからね。
うん、そうですね。
結構どうでしょうかね。やっぱりこう、お家を建てるっていう風なこと、まあ、決まった際に。はい、まあ、もちろんね、木枠といいますかね。はい、骨組みからこう、どんどん作っていくわけじゃないですか。
はい、
そういう時っていうのは、まあ、例えばそれを、まあ、お願いしますといった、まあね、家を買う側の人だから。
はい。
まあ、その人っていうのは、やっぱりこう、定期的にこう、結構そういうの見といた方がいいんでしょうかね。
そうですね。やっぱりまず見た方がいいっていうのは、まあ、当然ですね、うん、最近、まあ、住宅を建てられる会社さんは、いろんなこう貸し担保のね、保険に入られてますので、
はいはい、
例えば基礎の段階で背筋ね鉄筋を組んだところ、まあそこで、外部の検査員を入れてちゃんと図面通り背筋がなされてるかどうかっていうような検査をね、ほとんどの会社が受けられてるとは思います。
うん、
で、ただですね、やっぱりこうコンセントの位置とかスイッチの位置とかっていうのは、
はいはい、
やっぱり工事前にこう図面でこう確認を説明をされてると思うんですよね。
うんうん、
で、ただやっぱり我々は常に図面を見てるので、まあプロですから。コンセントの位置とかって立体的にね、あ、ここにあった方がいいだろうなっていうのは想像できるんですけども、一般のお客様がその図面を、白黒の図面を見て、コンセントここにある、ここにあるって言ってもですね、まあ、紙面上の話なので、やっぱり実際、イメージしにくいっていうところあるかとは思うんですよ。
はいはい。
なので、グロイングの方では、まあ、建前、柱がこう立っていって、で、電気の配線がある程度終わったところで、配線確認っていうのをするんですね。
はいはいはい。
で、建物に入りまして、今ここの図面と照らし合わせて、ね、ここのスイッチっていうのはこれですと。
はい、はい。
で、これを押すとここの照明がつきますとか、
はい、
で、コンセントはこの位置にありますと。というような形で、家の中をずっとこう歩いてもらいます。
はい。
で、そうしますと、もう形が出来上がってますから、うん、ある程度イメージは、図面でするよりかは楽だと思いますので。
そうですね。目に見える方がやっぱりこう、うん、想像とね、やっぱりこう、相違がやっぱないですかね。
そうですね。うん、ですから、そういった形で、電気とかっていうのはね、やっぱりイメージしにくいところではありますから、まあ、建て始めてる時に、こう、現場を確認するとかね、
うん。
まだその段階であれば、まだ増やしたりっていうこともできますので、
うん。
うん、そういった形でされたらいいんではないかなと。で、もう一つはですね、
はい、
やっぱ断熱が入った状態。
はい。
断熱材の施工が終わった状態で、ちゃんと隙間なく施工ができてるかどうかっていうことですね。うん、
はい、はい。
うん、そこは確認された方がいいかと思います。
そうですね。
はい。
やっぱりこう、気密性ってすごい大事ですからね。
そうですね、うん。いつもお話しさせていただいてますように、やっぱり気密がしっかり取れてないと、計画換気。換気がですね、全く、やっぱ、気密がちゃんと取れてる、取れてないによっては全く異なるんですね。
うん、
うん。なので、計画上はこの吸気、空気を入れる穴から、換気扇のね、こちらから空気を出すよっていうふうな計画をなされてるんですが、やっぱり、隙間が、あっちこっちありますと、綺麗に空気を入れ替えることができないので、
はい。
うん、結局結露の原因になったりだとか、
うん、
まあ、カビが生えたりだとか、ダニが、ね、発生したりだとか、
うん。
うん、で、やっぱそういうふうな症状が出てきます。
はい。
うん、で、空気動かなかったりすると、やっぱりね、 先ほども申しましたように結露が発生したりとかっていうような症状が出てくるので、でしかも温度分布にムラが出てくるんですね。同じ部屋の中であったとしても上の方は暖かいけど足元冷たいとか、で吹き抜け作ると寒いとかね、よく言うと思いますけども、はいはいはい、そういったことを起こしにくくするためにはやっぱり計画換気と気密っていうのはね、これはもう絶対不可欠
重要 な、ね、
な状態になってきますから、まあ当然断熱がしっかりしないと全く意味ないんですけども、ね、断熱と気密、それから、計画換気ですね。これがやっぱりその、しっかりとできてないと、高断熱化ですね、は、実現しにくいという形ですから。
まあそこはやっぱりこう、自分たちもね、実際家を建てていただいている側も、やっぱりこう、しっかり見て、
ね、そうですね。
確認するっていう風なことは大事ですよね。ね、全部任せるっていう風なところじゃないですよね。はい、
そうですね、うん。で、ちゃんと機密をですね、毎回しっかりと施工されてる会社さんっていうのは、
はい、
全棟機密測定っていうのをされますから。
全棟機密測定、
はい。はい。実際お客様が建てた住宅で機密測定っていう試験をするんですよ。
はい。
で、それでこの今の現場自体はどれぐらいの、まあ熱が逃げるようなね、うん、穴が開いてるのかというようなことを機械で測定するんですね。
ほうほうほ
う。うん。でないと、できてるつもりでもできてないってことはありますから。
うん。
うん、で、それで測定して、機密大体これぐらいですよっていうのをちゃんと試験をする。
う
ん。でないとやっぱり、まあ自然とですね、やっぱり機密をしっかりしてますよって歌ってる会社は、まず 100% 機密測定っていうのはされてると思います。
はい。
うん。で、されてない会社っていうのはあまり機密とかですね、やっぱり取れてるか取れてないかっていうのはやっぱり人間なんで、
うん、
ミスもあるでしょうし。
まあまあまあまあ。
うん。で、それで大きな、もしミスがあったりすると、やっぱ計画換気ってうまくなされないですから。
はい。
で、確認のために機密測定をするっていう、スタイルで、グロイングでは施工してますけども、まあそういった形でですね、やっぱ機密をしっかり取るってるかどうかっていうのはやっぱ機密測定をしなければわからないので、
うん、
まあそれはですね、されることをお勧めしてます。
はい。はい。しっかりとこういったところもね、もうじゃあお願いしますと言ってから任せきりではなくてね、
はい、
ちょっと自分たちもやっぱ見てみるというのもしっかり大事でございますので、
はい、
はい。ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい。
はい、さあ、グロイングさんからまた太田さんお知らせがございます、ね。
はい。はい。そうですね。今度4月になりますけども、
はい、
4月の9日ですね、
はい、
日曜日なんですけども、また13時30分ぐらいから、賢い家づくり勉強会と、
はい、
まあ毎月ですね、まあ定期的にこう開催させていただいてます賢い家づくり勉強会が、また4月はですね、和田山になるんですけども、
はい、
まあ場所はですね、またホームページの方で、確認していただいたらと思いますが、
はい、
4月の9日がその賢い家づくり勉強会と、で、それからですね、今度は4月の22日、23日のこの土日なんですけども、今度は矢部市の洋歌町の方で、二、
はい、
現場、二件同時のですね、完成見学会の方を企画してますので、
はい、
まあ、いつもラジオで言ってる家がどんな家なのかと、
はい、
それから、まあ、グロインが手掛けるその住宅ですね、
はい、
片っぽは平屋でございますし、うん、片っぽは2階建てです。うん、平屋の家と、それから2階建てのね、お家とっていうのは両方ね、見学できるいい機会ですので、
はい、
ぜひグローイングのね、そのデザイン力っていうのをですね、見に来ていただけたらなというふうに思います。
はい、
こちらの方も、またホームページでね、ご案内させていただきますし、また折り込み等も入ろうかと思いますので、
はい、
また注意してですね、また見ていただけたらなというふうに思います。
はい。
はい、
詳しくはまたグローイングさんのホームページチェックしていていただきたいと思います。
はい。
はい、太田さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。